聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第6章1節から5節まで、新約聖書111ページです。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは麦の穂を摘み手で揉んで食べた。ファリサイ派のある人々が、なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのかと言った。イエスはお答えになった。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを取って食べ、友の者たちにも与えたではないか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主である。以上です。今月から代理牧師の奉仕をさせていただくことになりました。小さなものではありますけれども、皆様と共に歩むことができればというふうに願っております。ルカによる福音書第6章の冒頭の御言葉を朗読いたしました。5章17節からファリサイ派立法学者との論争対立の記事が記されています。今朝はその4番目の記事であります。そして4番目と次回学びます5番目の記事は安息日に関する論争であります。実は今日は1年前に説教をさせていただいた際の続きの箇所でありますけれども、その際に学びました5章33節以下にある3番目の論争の争点は断食でありました。ファリサイ派や洗礼者ヨハネの弟子たちは断食をしているのに、シュエスとその弟子たちは断食をしていませんでした。それがファリサイ派から咎められたわけです。それに対してシュエスは三つの例えによってお答えになりました。婚礼の例えと布切れを継ぎ当てる例えと葡萄酒を皮袋に入れる例えです。特に後の二つの例えにおいてイエス・キリストの出来事の新しさということが強調されました。新しい服から布切れを破り取って古い服に継ぎ当てることはできない。また新しい葡萄酒を古い皮袋に入れることはできない。イエス・キリストによる新しい秩序、新しい精神が強調され、それを古い服や古い皮袋で受け止めることはできないということが強調されました。古いものを基準にして新しいものを受け止めることはできない。古いものに固執したままで新しいものを取り入れることはできないのです。新しいものは新しいものとしての一貫性を要求します。それゆえ新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れなければならないのです。新しい葡萄酒であるイエス・キリストの福音を受け入れるためには、新しい心、新しい判断、新しい見方が必要なのです。柔軟性のない古い皮袋ではなく、発酵する力を受け止め自らが変えられることを良しとするような柔軟性のある新しい皮袋が必要なのです。その新しい皮袋の具体例として、ここから安息日の問題が取り上げられています。安息日はユダヤ人にとって断食よりもはるかに重大な問題でありました。安息日はユダヤ民族宗教の根幹をなす規定であったと言えます。 先ほど朗読いたしました実会にも記されていましたように、安息日の規定は神の民が守るべき永遠の規定です。聖書によれば、その規定が定められたのはモーセの時代に遡ります。安息日を心に留め、これを聖別せよ。安息日は主の安息日として聖別されるべき日です。そして十回の第四回にありますように、それは神の創造に由来するものです。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから主は安息日を祝福して聖別された。出エジプト記20章はそう記します。この神の創造に由来するものとして、安息日は仕事を休み神を礼拝する日として重んじられたのです。そしてこの安息日の規定が特に強調されるようになりましたのはバビロン捕囚以降であります。それには歴史的な理由があります。イスラエルの民はご存知のように、奴隷の地エジプトをモーセに導かれて脱出し、そしてカナンの地に入りました。そしてその地に国を建てました。そしてソロモン王の時代にエルサレムに壮大な神殿を建てました。イスラエルの礼拝の中心地はこのエルサレム神殿でありました。神の都エルサレムとその神殿、そしてそこでなされる礼拝、これが自分たちが神の民であるということを確認する最大の印であったと言えます。しかしユダヤ人の国は滅びることになりました。北王国イスラエルはアッシリア帝国によって滅ぼされ、そして南王国ユダもバビロン帝国によって滅ぼされました。エルサレムも、そして神殿も破壊されました。そして人々はバビロンに捕囚として連れて行かれたのです。このことによってユダヤ人たちは自分たちを異邦人と区別していた最大の印である神殿での礼拝を失いました。そして捕囚の地で彼らはユダヤ人を異邦人と区別する印として割礼と安息日を強調するようになったのです。とりわけ安息日の掟が強調されるようになりました。それがユダヤ民族こそ安息日を知り、かつそれを守る特権を与えられた唯一の民族という意識と結びついていきます。そして次第に安息日は神を礼拝する日ということよりも仕事をしないということに力点が置かれるようになっていきました。そしてそれを厳しく監視するようになっていったわけです。旧約聖書と新約聖書の間の時代、中間時代と呼ばれますけれども、その中間時代にはこういう事件も起こっています。異教礼拝を強要するシリアの王に対して、敬虔なユダヤ人たちは抵抗しました。彼らは王の命令を拒否して、荒れ野に隠れていたわけでありますけれども、王の軍隊が見つけて彼らに対して陣を敷きました。それが安息日でした。兵士たちは彼らに戦いを仕掛けます。しかし彼らは安息日であったために全く応戦しませんでした。我々は全員潔く死ぬ。お前たちが我々を不当に殺したことを天地が証言してくれようと言って無抵抗で殺されていった。そういう記録さえ残されています。その後安息日の戒めは個々の具体例を定める 細かい規則として整備されるようになりました。立法には安息日に関する禁止事項があります。その禁止事項のもとに細分化された規則を作りました。後期ユダヤ教においては安息日の禁止規定は39あり、そのおのおのに39の細則がつけられていたそうです。こうしておびただしい数の繁多な禁止事項が定められていました。こうなれば、もはや安息日は喜びの日ではなくなります。安息日は本来、この世の仕事から解放され、神を礼拝する解放と喜びの日です。しかし多くの繁多な戒めに縛られて、耐え難いほどの重荷の日となっていたのです。またバビロン捕囚以降は、安息日の礼拝もまた強化されました。捕囚からの帰還後、エルサレム神殿が再建されましたが、その神殿では、安息日には特別な犠牲が捧げられ、新しい供え物のパンが置かれました。また各家庭でも、安息日の始めと終わりには家長が特別の食卓の祈りと祝福を唱えることになりました。また街道では安息日の午前と午後に礼拝が守られました。主イエスとファリサイ派との間の安息日に関する論争の背後には、以上のような歴史と事情があるというふうに言うことができます。安息日を守ることはユダヤ人にとって根幹をなす規定でした。そして主イエスの時代にはとりわけファリサイ派がこの安息日の詳細な禁止規定を守ること、また守らせることに強い情熱を持っていたのです。6章1節にありますように、ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは麦の穂を摘み手で揉んで食べました。主イエスの一行は空腹に苛まれていたようであります。主はいつも多くの人々に囲まれ、町々を訪ね、神の言葉を語り、また癒しの病める人を癒されました。主イエスの一行にはまさに休むいとまがありませんでした。おそらく規則正しく食事をするということはできなかったでありましょう。この時主イエスの一行は疲れ、そして空腹に襲われていました。そのため弟子たちが通りがかりの麦畑の麦の穂を摘み手で揉んで食べたのです。他人の麦畑の麦を食べたわけですけれども、実はこれは盗みではなく合法的なことでありました。申命記の23章にはこういう規定があります。隣人のブドウ畑に入るときは思う存分満足するまでブドウを食べてもよいが、カゴに入れてはならない。隣人の麦畑に入るときは手で穂を摘んでもよいが、その麦畑で鎌を使ってはならない。これは申命記に記されている貧しい人、弱い人を保護するための人道的な規定です。弱い者、飢えている者がですね、一時的な空腹を満たすために、隣人のブドウ畑や麦畑に入って、食べてもよい。本格的に収穫するとしたらそれは盗みです。しかし社会的弱者がその時の空腹を満たすためなら隣人の畑のものを食べるということは、これは許されていました。しかし別の問題がありました。それはこの行為を安息日にしてよいかどうかということです。 ということです。問題の核心は盗みではなくて安息日規定への違反でした。それゆえこの行為を見たファリサイ派は彼らにこう言ったのです。なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのか。ファリサイ派の判断では安息日には申命記23章が許している行為もしてはならないということでした。すなわち麦の穂を摘むことはこれは収穫であり、また手で揉むことはこれは脱穀であるとして、これらは安息日には禁じられているというふうにしたわけです。先に述べたように安息日遵守のための膨大な規則がありました。そしてその規則が守られているかをファリサイ派は監視していました。収穫と脱穀は禁止事項でした。それゆえ主イエスの弟子たちの行為は安息日の戒めを破っているとして非難されたのです。ファリサイ派律法学者たち、彼らは本当に真剣に神に仕えようとしていた人たちであったということができます。彼らの熱心、彼らの真剣さというものは正当に評価されるべきだと思います。しかし彼らには多くの問題がありました。第一は、神の言葉を細分化した戒めの中に閉じ込めてしまい、それによって神の言葉そのものの意味を見失ったということです。彼らは字面にとらわれて、そこに示されている神の御心を見失いました。安息日は何のために定められたのか、何のために何の技もしてはならないと定められているのか、その精神を忘れて、ただ文字にとらわれて、安息日にしてはならない技とは何かということを細かく規定していきました。すなわち、安息日に歩くことが許されている距離は一体どれぐらいなのか、持つことが許されている重さは一体どれぐらいなのか、そういうことに関心が集中したのです。そのことによって安息日の本来の意味が失われていきました。ファリサイ派の第二の問題は、そのことの結果として、神への服従が外面的行為としてのみ捉えられるようになったということです。外面的に掟を守っているかどうかが問題とされました。内面は置き去りにされ、外面だけが問題となった。そしてこれが功績思想につながりました。すなわち彼らは掟を守るという自分たちの行いによって神の恵みを獲得しようとしました。行いによって救いを勝ち取ろうとしました。言い換えるならば、彼らは行いによって神と人からの栄誉を得ようとしました。自分の努力によって、頑張りによって、神と人に評価してもらおうとしたわけです。その結果、彼らの第三の問題は、人を見下すようになったということです。自分たちを神の戒めを守っている正しい人と捉え、その立場から規定を守らない人を見下し、裁くようになりました。神の戒めを守る自分たちを義人と考え、それを守らない人たちを罪人として見下したのです。人を見下し、裁くようになりました。何度も言いますけれども、ファリサイ派というのは、その出発点から考えてもですね、本当に真面目な宗教家です。 神への信仰に真剣に生きようとした人たちです。しかしその熱心さ、一途さが新たな問題を招いていきました。その意味では、神への信仰に熱心に生きようとする人は、このファリサイ派の過ちに陥らないように気をつけなければなりません。神様に対する熱心が重要であるというのは言うまでもありません。しかしそこには落とし穴があるのです。ファリサイ派の姿がそれを教えてくれます。彼らの熱心、その一途さは自分たちを正しいとする自己絶対化とまた固くなさを招きました。実際に誰よりも熱心に規定を守ったのです。誰よりも熱心に神を礼拝し、神に祈りを捧げ、捧げ物を捧げました。その自分たちの在り方を誇るようになりました。自分たちこそ神に従う者たちだと思うようになった。そしてそうでない人たちを裁くようになりました。自分たちのように熱心に掟を守らない者たちに怒りを燃やすようになったのです。ファリサイ派律法学者はなぜこのようにそのようになってしまったのでしょうか。彼らは神への熱心に生きる中で何を失ったのでしょうか。彼らが失ったのは自分自身を見つめる眼差しだと言ってよいでしょう。自分自身を批判的に見つめる眼差しを失いました。彼らが批判するのはいつも他の人なのです。自分ではありません。自分は批判の対象ではない。彼らはいつも自分を正しい人の側に置きました。そして自分ではない、他の人が悪い、他の人が悪いと考えたのです。自分自身を批判的に見つめる眼差しを失ったとき、私たちは自分自身を見失うことになります。そして自分自身を見失うとは、言葉を変えるならば、神様の眼差しで自分を見つめることを見失うということです。神の御言葉の光に自分を照らすということがない。御言葉の光に照らされれば、私たちは誰しもですね、闇を抱えている存在であるということを否応なく知らされるのです。とすれば自らを誇ることはできなくなります。いたずらに人を批判することはできなくなります。ですから自分を見失うことは結局神様を見失うということと一つなのです。ファリサイ派は誰よりも熱心で真面目でした。それゆえにこの穴に落ち込んだと言えます。信仰の熱心は大事です。しかし自分の熱心が人への批判として機能し始めたならば、警戒しなければなりません。神様は私たちの誰をも裁き主に任命してはおられないのです。私たちは他の人ではなく、自分自身を神の光の下でいつも見つめている。そうした冷めた眼差しがいつも必要なのです。さて、このファリサイ派の批判に対して主イエスは一体どう答えられたのでしょうか。主は言われました。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを取って食べ、友の者たちにも与えたではないか。ファリサイ派律法学者が 言い伝えに基づく規定によって批判したのに対して、主イエスは聖書の言葉そのものによって答えられています。これはサムエル記上の21章1節以下に記されている出来事です。サウル王の妬みによって、殺意を感じていたダビデは逃亡していました。そしてノブという町に来たときに、彼は祭司アヒメレクのところに行き、神に捧げられた、聖別されたパンをもらって、彼と彼の従者に分けて一緒に食べたという出来事ですね。レビ記24章の規定によれば、安息日ごとに上等の小麦粉で焼かれた12個のパンが純金の机の上に並べられて主の御前に備えるということになっていました。そしてそのパンは祭司だけが聖域で食べることが許されているというふうにされていました。ところがこの時ダビデはですね、このパンをもらい受けて自らだけではなく従者も共に食べた、それが許されたのでありました。このことは、一つには命に関わるような緊急時には律法の細かい規定より命が重んじられるということを表していると言えます。緊急でやむを得ない事態においてはある柔軟な対応が許されるということです。しかしそれ以上に重要なのは、主イエスがここでダビデの出来事を持ち出しているということです。主イエスはダビデとご自身をここで対比しておられます。言うまでもなく、ダビデというのは旧約聖書の中で特別な存在です。代表的な神の人であり、神の御心にかなった人です。そのダビデがですね、一見律法にかなわないことをしました、行いました。祭司しか食べてはならないとされていたそのパンを食べた。しかしそれは神の御心に反することではありませんでした。むしろ神の御旨にかなうことであったのです。そのダビデと主イエスが対比されています。主イエスはダビデの子です。ダビデは律法の表面的な軸にとらわれるのではなくて、より深く神の御心を知り、それに生きていました。主イエスも同じなのです。表面的には律法にかなわないことを行っているように見えるかもしれない。しかし実は主イエスこそが神の御旨そのものを体現して生きておられたのです。そして主は最後に結論としてこう言われました。人の子は安息日の主である。主イエスはご自身が安息日の主であると言われました。主イエスは安息日に服さなければならない、安息日の規則に従わなければならない、そういう存在ではあられません。安息日というのは、先に説明しましたように神様の創造に由来するものです。神様が6日間の創造の技をされて7日目に休まれました。それに由来するものです。つまり安息日を作られたのは神ご自身です。その安息日について主イエスは自らのことを安息日の主だというふうに言われた。すなわちこれはご自身のことをですね、安息日を作られた神と等しいものとしておれ、言って、というふうに主張しておられることです。安息日を作られた神様とご自身を、同一しておられると言っても言い過ぎではありません。コロサイの信徒への手紙には、万物は 御子によって御子のために作られたと記されています。神の御子イエスは創造の主でもあられます。ですから安息日もまた御子によって作られたといえます。それゆえまさに主イエスこそ安息日の主であられるのです。イエス様は決して安息日のしもべではありません。安息日の主なのです。安息日をお作りになられ、安息日の戒めを定められたお方です。それゆえ主イエスこそが安息日に関する正しい理解を示すことがおできになるのです。安息日の戒めだけではなくて、すべての律法に当てはまることですけれども、神の律法はそれを定められた律法者であるイエス・キリストの意図に従って解釈されなければなりません。律法者であるキリストを抜きの律法解釈に陥ってはならないのです。それに陥っていたのがファリサイ派律法学者でありました。彼らにとって安息日とは、定められた安息日の規則を守る日であり、またそれを守らせる日でありました。自分と人々を束縛する以外の日々、束縛する日以外の何者でもありませんでした。しかし律法の本来の精神は違うのです。マルコによる福音書の中で主イエスはですね、安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではないと言われました。安息日は人のためにあるのです。私たちのためにあるのです。私たちが健やかになるためにある。私たちが健やかに生きるためにあるのです。私たちを益するための、私たちのための恵みの賜物なのです。安息日は私たち人間をこの世への霊俗から解放する日です。神を礼拝する喜びの日です。慈しみ深い神様と交わる日です。ある神学者はこの第4回についてこう述べていました。第4回は本来は禁止であるよりも自由をもたらす解放の宣言であり、さらにそれ以上に我々に誠の喜び、平安、生きがい、また安息を与えるとの神の約束である。この日解き放たれた自由をもって神礼拝に臨むとき、我々はその都度我々のあがめ仕えるべきお方は誰であるか、人間にとって何が大切なのか、人間は何のために生きるかを神ご自身によって示されることになる。この神礼拝によってこの世のすべてのものは相対化されると同時に、神の御前に一人立つ者として各人の子が確立されることになる。ファリサイ派律法学者は安息日の本来の精神を見失いました。それをただの規則にしてしまい、人々を拘束し苦痛を与える日にしてしまいました。神の律法はそれを定められた方の意図に従って守るべきものです。その文字だけによって守るべきものではありません。最後に、神の律法の中心点、これは主イエスご自身が言われましたように、それは神への愛と隣人への愛ですね。その神の愛の精神で律法は読まれ、また解釈されなければなりません。そしてその神の愛はイエス・キリストにおいて鮮やかに示されています。神は私たち罪人の救いのために愛する御子をこの地上に送ってくださいました。その意味で私たちはこのキリストを中心に、キリストの十字架を中心にして神の律法を、また聖書を 読む必要があります。主イエス・キリストこそ安息日の主です。掟を定められたのはキリストご自身なのです。それゆえ神の律法は、また聖書は、このキリストを中心に読まれることが大切です。その時神の言葉は本来の意味を鮮やかに示すのです。詩編の作者は、あなたの口から出る律法は私にとって幾千の金銀に勝る恵みですと歌いました。またあなたの仰せは火で練り清められたもの、あなたのしもべはそれを愛しますと歌いました。神の言葉が本来の意味を鮮やかに示すとき、それはまさに金銀に勝る恵みであり、愛すべきものに他なりません。神の言葉はそういうものなのです。私たちはまさに安息日の礼拝において神の言葉を聞きます。そしてそれによって健やかさを回復し、神への感謝と喜びに生きるようにと召されているのであります。祈ります。神様、主イエスの安息日に関する御言葉を今朝聞くことができました。安息日は主ご自身がお定めになられたものであり、また私が安息日の主であるとお語りになられたその御言葉を今朝受け止めることができました。私たちはこの世で生きる中で、さまざまなことにとらわれ、自由を失い、また多くの罪を犯します。そのような私たちが、弱い私たちがこの世を健やかに生きることができる、その唯一の道が安息日によって与えられている、この掟によって与えられているということを覚えることができまして感謝をいたします。どうか主よ、この教会のこの安息日の、そして礼拝が本当にここに集う方々にとって喜びと解放と解放の時となりますように、そしてここで命を回復し、ここで健やかさを回復して、一週間の歩みへとあなたによって送り出されていくことができますように、祝福と導きをお与えください。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。